11、町内会に入りましょう。市長を表敬訪問。寄付ありがとうございます。今月の本棚、私たちの原稿、10ページ。町内会に入りましょう。新座の元気は地域から。町内会は同じ地域に住む方々が互いに支え合い、住みよい町を目指して活動しています。現在も多くの方が町内会に加入していて、人と人とのつながりをとても大切にしています。町内会活動に参加することで、地域の絆を深め、これまで気がつかなかった町の魅力を発見することができます。また、近所で顔の見える関係を作ることは、お住まいの地区の防犯力向上につながり、安心安全な暮らしを守ります。皆さんの町をより住みやすくするためにも、町内会に加入して仲間づくりや地域の魅力に触れてみませんか。地域を支えている町内会。各町内会によって活動内容は異なりますが、主な活動を紹介します。身近な生活を守る取り組み。市道、私道の防犯灯の多くは町内会が設置管理しています。また公園や道路の清掃、資源回収やゴミの減量にも取り組んでいます。いざという時のための取り組み。大災害が発生した際、公的な救助や援助が届くまでの数日間は地域による共助が求められます。町内会ではいざという時に備え、防災訓練の実施や防災資機材を整備管理しています。地域で見守り支え合う取り組み。子どもの登下校時の防犯パトロールや高齢者の見守り活動など、ご近所同士で見守り支え合っています。問い合わせ、各町内会または地域活動推進課 477-1583。 立教新座高等学校フェンシング部が市長を表敬訪問。9月21日火曜、市長を訪問し、第67回全国高等学校フェンシング選手権大会の男子団体で優勝したことを報告しました。集合写真があります。前列にはメダルを首にかけ、トロフィーや賞状を持つ生徒4名と関係者。後列にはメダルを首にかけ、トロフィーを持つ生徒と市長、関係者6名が並んでいます。東京2020オリンピック競技大会メダリストが市長を表敬訪問。9月27日月曜、自衛隊体育学校の3選手が市長を訪問し、東京2020オリンピックでのメダル獲得を報告しました。写真が2枚あります。1、机の上に置かれた左から銀メダル、金メダル、銅メダルです。2、3名の選手はそれぞれ首にメダルをかけ、公式スポーツウェアであるオレンジ色の上着に濃紺のパンツ、上着と同じ色のスニーカーを身につけて並んでいます。左から浜田勝利選手、柔道女子78kg級金メダル、柔道混合団体銀メダル、並木月美選手、ボクシング女子フライ級銅メダル、乙黒拓斗選手、男子フリースタイル65kg級金メダル。選手たちの右に自衛隊体育学校石津義康副校長、左に市長と関係者です。寄付ありがとうございます。小島義夫さんから青少年教育振興基金へ100万円とあり、市長とともに目録を持つ小島さんと関係者の写真があります。スータツ株式会社から市へ、空気清浄機5台、医療用手袋1万枚、110万円相当。とあり、空気清浄機の前で共に目録を持つ市長と関係者の写真があります。埼玉県トラック協会朝霞支部から市へ、交通安全キャンペーンクリアファイル2900枚、79,750円相当。とあり、 市長と関係者がクリアファイルを共に持ち、その両脇に1名ずつ関係者が並んでいます。今月の本棚、夜更けに読みたい植物たちのグリム童話、グリム兄弟著、井口芙美子監訳、吉沢靖子、ワニ桃子編訳、アーサー・ラッカム挿絵、平凡社。植物が重要な鍵となる童話集、有名な白雪姫のリンゴ、最近注目されているラプンツェルの青菜、そしてキャベツロバの魔法のキャベツ。どれも活躍するのは果物や花、樹木。そして各章の間に入る猫たちのおしゃべりが植物から読む物語の楽しさを引き立てます。グリム童話にワインが出てきてもブドウが出てこない理由は？秋の夜長をそんな謎解きの読書で過ごしてみてはいかがですか？表紙の写真があります。所蔵館などについては中央図書館481-1115にお問い合わせください。私たちの健康、インターネット、ギャンブル、アルコール依存、朝霞地区医師会、中島茂雄。依存と聞くと一般的になんだかあまりいいイメージはありませんが、人間というのはいつも何かに依存しています。人間の存在自体、地球、自然、社会の循環の中で生かされているので、それらに依存していると言ってもいいと思います。ただ依存症という時に依存の形が極端なバランスを欠いた状態になっていることが多いです。例えばアルコール依存症というのは、一例では心の痛みをアルコールを飲んで忘れようという行動にばかり依存してしまうことで起こります。人間は心に痛みを感じて、それがとても辛いとき、さまざまなことをします。何もしない、とにかく寝る、人に話を聞いてもらう、仕事に打ち込む、気晴らし食いをする、などなど。そういうときにあまり人に頼れず、アルコールで痛みを飲み下そうと行動してしまうと起こりやすくなります。アルコールは人類最古の精神安定剤と言われる物質で、それ自体は悪いものではありません。ただ耐性ができやすい特徴があり、同じような鎮静効果を得るためには必要量がどんどん増えてしまう傾向が強く、長期に連用した場合、身体的依存を形成して、やめた時にいわゆる離脱症状が出てしまいます。認知症やいろいろな身体疾患の元になってしまうので注意が必要です。ギャンブルもそれ自体は決して悪いものではないでしょう。例えばたまにパチンコをするのはいい気分転換になるのではと思います。ただうつうつとした気分を晴らすためにパチンコにのみ没頭すると、それにはまってしまいます。ギャンブルの愛好家か依存症かの一つの目安として、1、予算や時間の制限を決めない、決めても守れない、リミットレス。2、ギャンブルに勝ったら次のギャンブルに使う、ワンスアゲイン。3、ギャンブルしたことを隠す、シークレット。4、ギャンブルに負けた時にすぐ取り返したいと思う、テイクマネーバック。のうち2つ以上あれば依存症の疑いがあります。若い世代では喫煙、飲酒、薬物への依存は減る一方、ゲーム、スマホ、タブレットを手放せないインターネット依存が見られます。多くは一時的にはまってもいずれ落ち着いてくるものですが、学校や仕事に行けなくなる場合はリアルな生活で何かしら問題を抱えていることが少なくありません。ダメなものはダメという対応では、背景にある悩みを話す機会はなくなりますし、本人はオンラインで見つけた仲間とのつながりを奪われまいと全力で隠すかもしれません。依存症の手当はなかなか困難であることも多く、依存症は依存症の専門病院で手当されることが多いです。ただ、依存症の方を悪い行動をやめられないダメな人というように見てしまうと、孤立をより深めてしまいます。依存症は孤立の病とも言われます。皆さんが依存症の方々の生きづらさを感じていただけると、 少しだけ孤立が和らぐかもしれません。朝霞地区医師会464-4666